業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
皆さんこんにちは。日本認知症資産相談士協会の川はじめです。本日もよろしくお願いします。
はい、インタビュアーの高田です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、高田さん、前回は、京都の不動産業を展開されているコエステートさんの、高田裕二さんを迎えして、いろいろな事例を交えながら専門家と連携して進める意義というようなこのお話の内容を伺わせていただきましたが、今日はどんなテーマでお話をされていきましょうか。
はい、本日は最近あった不動産トラブルの相談事例を一つ、お話しさせていただこうと思っております。
はい、わかりました。じゃあちょっと具体的にその不動産土地トラブルのお話を進めていただければと思いますので、お願いします。
はい、ありがとうございます。今回お話しさせていただく内容は、まず相談者、ご紹介者の方は、ハウスメーカーの営業さんからでした。で、営業してる中でですね、まあ、不動産土地について、あと、自分が所有してる土地の上に建ってる、まあ、建物であったりとか、借地権をお持ちの方との、トラブルがあったので、なんとかできないかということで、赤尾の方にご相談いただきました。
で、
まあ、そもそもなぜ赤尾の方にちょっとご相談いただけたかということなんですけども、前回もお話しさせていただいたように、ハウスメーカーさん向けにですね、事業の方、弁護士さんはじめ、不動産鑑定士さんや司法書士さんと一緒に、営業さん向けの研修会をさせていただきつつ、不動産のトラブルがあればご相談いただけると、すごく解決をスムーズに進めたりとか、営業効率が上がりますよというお話を日々させていただいているので、今回もご相談いただけたという経緯になっております。
はい。
で、実際に、では、どういった事例かっていうのをお話しさせていただこうかなと思うんですけども、私、関西に住んでおりまして、関西のある有名な地域のですね、まあ、すごく大きな駅のすぐ近くに、まあ、ご先祖様からずっと、継いでこられた、土地をたくさんお持ちの地主さんでした。で、僕がご紹介してお会いさせていただいた時も、まあ、すごく謙虚で、まあ、おとなしめのオーナーさんでは、地主さんではありましたので、まあ、そこに対してですね、日々いろんな業者さんが、登記簿謄本、土地の所在がわかるものを法務局で調べて、入れ替わり立ち替わり来られているような状況でですね、まあ、結構、困っておられたりとか、まあ、一部は過去に、すごく、安く土地を売らされてしまって、損されたりとか、まあそういったことを経験されているような方でした。で、今回はですね、まあそういった過去の事例ということではなくてですね、最近ちょっと怪しい人が来てるので、それについてちょっと話聞いてもらえませんかっていうところで、ハウスメーカーさんと一緒にお伺いさせていただいたという形です。で、まあどういうふうに怪しいかっていうことなんですけども、まあ、ある、土地に対して、建築をして、土地だけを貸しますよ。で、建物とかは自分で建ててくださいねっていう、契約をされておられました。まあ、借地権っていうものなんですけども、借地権をお持ちの方からですね、そろそろもう、自分が建てた建物を解体して、綺麗にしてお返ししようと思うんですっていうやり取りをですね、お互いにされてたんですけども、そこに割って入ってこられた方が、その建物を持ってる方、に対して代理人を自分は、なったので、代理人として今回はお話し来ました。そこに対してですね、すごい高額なお金を私に払ってくださいねっていうことをおっしゃってこられまして、これはなんかすごくおかしいんじゃないかなということで、ハウスメーカーさんとして私の方にご相談いただいたと。そういう経緯になっております。
なるほど。で、どのような感じになったんですか？
はい。そうですね。で、まあ、まあ、そもそもですね、まあ、代理人っていうのが簡単になれるかっていうところからになるんですけども、まあ、いろんな弁護士さんとかとお話しさせていただく中で、やっぱり、先生方から聞いてるのは、基本的に通常弁護士さん以外が本人に代わって何かその権利を行使する代理人っていうのは、しちゃダメだよと。 しかもそれは法律として守られてる、守らなければいけないって言われてることなので、勝手にですね、簡単に、弁護士の資格を持ってない方が代理人だよ、権利を行使しますよって言ってきたら、それはですね、法律違反、非弁行為ということでですね、まあ、罰金刑とかではなくて、警察が、手錠をかけに来るような案件だよということを日々聞いておりましたので、あ、これはもう間違いなく分かりやすい事例だなと。いうことで、お話をもう急いでお伺いしに行こうというふうに思いました。で、まあ、なぜ急いだのかというとですね、まあ、通常、良識のある方でしたら、そういったことをしないんですけども、まあ、そういうことを知らずにやってるか、分かってやってるかっていうことでも、まあ、どちらにしてもなかなかの、怖い人物なのかなと思ったので、まあ、オーナーさん自身もおとなしい方だから、早めに対応してほしいということでですね、まずはちょっとお伺い立てていかせていただきましたというような経緯になっております。
なるほど。代理人で立てちゃいけないっていうのがもともとそういう決まりというか、そういうことだったんですね。
そうですね。
ならないですよ
世の
ね。
中、ついこの間までは、結構まあ、それが法律違反にもかかわらず、まあ、結構ですね、不動産の立ち退きであったりとか、まあ、いろんな契約に対して僕は代理人だよって言って来られる方多かったと思うんですけども、やっぱ最近法律厳しくなって、結構逮捕される方が多かったので、まあ、そこら辺はちょっと大手のさんも含めて、ちゃんと、法律遵守しようね、コンプライアンス遵守しようねっていう流れにはなってるので、非常にわかりやすい事例かなというふうには思ってます。で、やっぱりですね、蓋を開けてみましたら、だいぶご高齢の、不動産会社の方が対応されてたので、おそらく多分昔はそういうのが一般的やったんじゃないのかなっていうルールを、まあ未だに自分の、中で決めて守っておられる方なのかと。で、かつ、まあいろいろと、お名刺も置いていかれたということなので、お名刺通じてですね、その方調べさせていただくと、まあ過去にですね、逮捕歴もあるような方と同姓同名でしたので、まあおそらく、同じ方なのかなっていうことと、まあやっぱり俺は怖いやつやぞ、みたいなことを言って 行かれた方だったので、はい。まあ非常に困っておられたというような経緯がありました。まあ、私としては警察でもありませんし、弁護士でもありませんので、まあ、あくまでも、そういったものを知ってる方、あとは、まあ、弁護士さんに対してですね、そういったものがあればご紹介くださいね、っていうことを言われている立場の人間ですので、詳しくちょっとお客様の気持ちをヒアリングした後に弁護士さんをつながしていただくっていう作業を、今はさせてはいただいてるんですけども、やはり、まあ、お話しさせていただいてでも、言い方で、まあ、聡明なお客様ではありましたので、まあ、これは本当にちょっと法律的には、違反してることだし、自分もおかしいなと思いつつも、やっぱり自分の口からはなかなかそういうのが言い出せないってことをおっしゃっておられました。で、まあ、やっぱりこういう事例多いかなと思います。おかしいなと思ってるけども言えないことっていうのはたくさんやっぱ世の中、そういった方もおられますし、そういったことで、まあトラブルにつながるってこともありますので、まあここはですね、ちょっとそういうトラブルにならないように、その方をお守りする意味でも弁護士さん通じてですね、しっかりとその、ちょっと怖いとご自身でおっしゃっておられるご高齢の方に対してですね、対応していくべきなのかなというふうには思っておりました。
いや、でも本当に赤尾さんにお話しされたことによって、弁護士さんとか、鑑定士さんとか、不動産業の方とか、本当にいろいろな人脈もおありですし、やっぱり、ご高齢の方お一人で、法律的なこととか、詳しいこととかもわからないと思うので、どのようにね、伝えていっていいかわからないというところで、本当にご相談されてよかったなと思いますね。
そうですね。まあ、依頼者さんはご高齢ではないんですけども、
あ、そうです。
まあ、怖いことをおっしゃっておられる方がご高齢ということだったんです
ああ、そっ
が、
かそっか。
そうなんですよ。はい。まあ、普通は逆なんじゃないかなと思いながらも、
そっか。あ、そっか。
今
ハウ
回
スメー
は。
カーさんですもんね。今回相談された方は
そうで
ね。
すね。ハウスメーカーさんが、仲良くされてる地主さんで、
税
まあ、
産ですね。
方は、はい、まだまだお若い方ではあるんですけども、ちょっと怖いことを言ってる方がご高齢で、だいぶご高齢で、多分80歳も超えておられるような方なんですけども、
そうなんですか。
はい。 まあ、ある程度、今は、宅建業っていう業を挙げておられたりとか、まあ、お調べさせていただくと社会的地位もお持ちな方だったみたいなので、まあ、弁護士さん通じてですね、いろんなちょっと書類を送らせていただきつつ、まあ、ちょっと、時代の移り変わりもあるので、今ちょっとされると、まあ、警察としての対応をしていくってことになりますよ、というようなお話をさせていただけることによって、まあ、お互いのためになるんじゃないかな、というふうには思ってはおります。
で、最終的にはどのようなふうな収まったかというか、
あ、ですね、これ実は現在進行中でして、まあ収まりがつくのが、まあ早ければ今月来月にはなるんじゃないかなと思うんですけども、まあこういった事案のようなことが日々ですね、不動産業者の社長さんからもご相談いただいたりもしますので、まあ中に弁護士さんたくさんいる中で、この先生、この事案どうですかということをですね、まあ弁護士さんのセカンドオピニオンのような形で、まあ赤尾自身もさせていただいて、まあ社長様とお気持ちが合うような弁護士さんをご紹介させていただきながらですね、いろんなことが結構タイムリーには解決していけるかなと思っておりますので、はい。
よかった、よかった。
プ
そう
ラ
で
ス
す。
アル
なんか
ファ
いろ
で
いろ
すね。
な接点がね、本当につ
そうですね。
なぐことができるっていうのは本当によいいことですよね。
そうですね。で、まあ、今回ちょっとなぜこういった事例を共有したかったのかと言いますと、まあ、お客様のトラブル解決、意外と難しいようで、そこまで、難しくないようなこともたくさんありつつも、見過ごすことでトラブルになったりとかですね。まあ、ご紹介者さんのハウスメーカーさんも、これを解決することによって、まあ、お客様が希望されているような提案っていうのを一緒にしていけるってこともおっしゃっておられましたので、まあ、そういった、煩わしいことであったりとか、懐疑的な部分、また、一社員としてはちょっと対応できないようなことっていうのも、お任せいただければ、弁護士さんの方が解決していただいて、ご自身の営業にもなりながら、依頼者さんですね、こういった方たちのためにもなるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、事業、不動産、金融をつないでいくことで、より円滑に、皆様のためにもなるんじゃないかなと思って、事例を挙げさせていただきました。
ありがとうございました。本日は実際のね、あったトラブルの相談ということでお話しいただきましたけれども、本日も貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。